では詩編のやはり、今夜は先週に続きまして後半共に考えてまいりたいと思います。この詩編の116編は神様への感謝の詩編、歌というふうに大きく言うことができると思います。ダビデの個人的な感謝の歌ですね。心から溢れるばかりの感謝を述べている。そして神様に対する信頼の声を言い表している詩編だというふうに言われます。前にもお話ししましたけれども、この詩編もユダヤ人の伝統では杉越の祭りの後、またはその時に歌われた、食事の時に歌われた歌だろうと言われています。神様が私たちの罪をあがなってくださるという、そのことを喜ぶその歌だったと、神様への感謝の歌であるというふうにこう言うことができる詩編だそうです。この詩編の116編は、先週見ましたが、1節から9節までにあるように、このダビデ自身が本当に大変な苦しみの中から救い出された、自分の苦しみというのがどんな苦しみであったか、その時の自分の悲しみや嘆きがどんなものであったか、そのところから救い出してくださいという信頼の声を上げている、これが前半だよというふうに話しました。で、今日は今夜は10節から見ていきたいと思います。詩編の作者は、神様が私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました、私の非常に困難な苦しい時に助けてくださいました、で、私はこの地上において生きている限り主の御前を歩き進もう、こういうふうにこう告白しています。そしてまた10節から同じように、この地上で生きていくということの具体的な歩みの中での戦い、葛藤についてまた繰り返し語っています。10節でこういうふうに言っています。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた、こうあります。ここにはかつての苦しい時、悲しい時に、その時に神様が助けてくださったというその経験が、実はじゃあその経験をしたからまあもう悩まないとか苦しまないかっていうと、そうじゃなくて、この地上に生きている限り私はまた同じように10節です、大いに悩んだという時があるというふうに言っています。また悩むというふうに言うのであります。そしてその時のことをまた今振り返ってみると、その時に私は信じた、その経験がまたあるというんです。悩みを克服した時のことを振り返ってみるならば、私はその悩み、苦しんだ時にも、大いに悩んだ時も、私は信じたんだ。まさに信仰というのは、不信仰に対して勝利していくこと。で、不信仰に対して勝利するってことは、この悩まないとか不信仰に陥らないっていうことじゃなくて、不信仰さえもそれを踏みつけてるっていう意味なんです。それを超えるっていう意味のようです。ですから私たちはやはりこの地上に生きている限り大いに悩むんだ。で、不信仰に陥ることがある。でも私はかつての神様のその時に助けてくださった経験の中から、それを踏み込む、それを踏み台にしてって言ったらいいんでしょうか。そういったことを抑えて、その不信仰で悩んで苦しんでいる、その時にいろんな葛藤が出てきた、それを抑えて、それを踏んでって言うんです。ですから、詩編の作者はいいんですね。生きている限り悩みはある。しかも大いにある。でも信仰っていうのは、それを踏みつけることなんだ。 というんです。それを抑えていくことなんだというふうに言っているところであります。で、例えばこのことを見たときに、私はアブラハムの例を思い出すのです。アブラハムはまだ一人も子供がいなかったときに、神様はアブラハムに言っているんですよね。子孫が星の数にもなると、こういうふうに言っているわけです。海辺の砂のよう、星のように増える。でもその時にヘブル人の記者なんか見ると、それを信じたっていうふうにあります。とても信じられるような状況じゃないし、そしてまたアブラハム自身の姿を見ても、決してこの信仰の勇者というふうに言えるような存在ではないけれども、でもいろんな疑いが出てきて、また失敗もしてるわけですよね。だってアブラハムはサラとの間に子供ができないので、ハガルをそばめとして、そして子供を設けるということさえしてしまいます。でも聖書を見ると、彼はそれでも信じた、信仰の人だっていうんです。それは何かというと、一時的にそれを疑ってしまったとしても、それで終わってないんです。神様の約束のように、またその上にまた立つんです。それに期待していくんです。で、そのことがここで言っている、実は王に悩んだと言った時も、私は信じたっていう、その言葉の意味のようです。このことはパウロがコリントの教会の中でさらにいろんな問題が起こった時に、こういうふうに言っています。私は信じており、それゆえ語ると、こうコリントの教会の人たちに対して自分の立場を宣言しております。つまりどういうことかというと、パウロは自分は神様の前に確信を持っている。で、確信の与えられたこと以外は語らない。私が言っていることと、そしてまた私が思っていることっていうのはバラバラじゃないんだってことを言っているようです。ダビデもそうなんで、この詩編の作者もそうなんですね。私はいろんな問題があり、悩み苦しんでいるけれども、でもそういったことに一時的には不信仰に陥っちゃうかもしれない。そういったこともあったかもしれないけれども、でも今は信仰に立っているんだ。こういうふうに、この自分の確信っていうんでしょうか。それを告白していくわけです。私たちは、この、どうしても起こりやすいところがあります。心で思ってることと言ってることとやってることがバラバラ。そういうジレンマに私なんか陥ります。で、それに対して、それがダメだと、この詩編の作者は言ってないんです。そういうことがある。でも今私は経験している。そういうことで自分自身についても、また周りについても悩んだけれども、でも私は信仰に立った、最後には。そして言うんです、10節。例えば、じゃあどういうことか。10節でこういうふうに言います。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。ここで詩編の作者、まあダビデだとするならば、ダビデは、私は本当に頼るところは神様以外にはないということを信じている、そう思ったということを、こういう言い方で言ってるんじゃないですか。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだ。つまり究極的に人というのは頼りにならないんだ、裏切られる。だから私は信じたって言ったのは神様を信じた。だから人間を嫌いとかって言ってる意味ではないです。究極的に人間に頼るということは信仰じゃないってことを言ってるんじゃないでしょうかね。人間とはやはりそのように究極的に頼ることのできるようなものじゃない。ですから私は慌ててっていうふうに言っています。ここ面白い表現だなと。 というふうに思いますが、きっとこの不信仰に陥った時に人に頼りたくなってしまう。それに対して、いやそうじゃない、人に頼ってはいけない、最終的には私が信じるのは神様なんだという、そういうこう自分自身に対してこう言い聞かせているし、また自分の信じるもの、頼るものはどこなのかということを告白している言葉なのではないでしょうか。実際にこの詩編の作者自身がダビデだとするならば、ダビデも本当に様々な誘惑に陥りますし、また悪魔の誘惑で罪を犯してしまうこともあります。ある時には人口調査をしましたよね、ダビデは。そしてどうしました？自分の国にある兵士だとか武器だとか財産の馬だとか、そういったもの全部調べ上げてしまって、そしていつの間にかそれに頼ってるつもりないのにそれに頼ってしまう。その結果神様に叱責されます。私たちはいつの間にか心の内でそのような頼るものを間違えてしまう。そんな誘惑がある。ああ、そうじゃない、そうじゃない。すべての人は偽りを、結局は言うものだ、頼ってはならない。頼るべきお方は神様だけなんだっていうことにこう振り返った言葉。本当に私たちはこの神様以外のものに目を留めるならば、その歩みは虚しいものになっていってしまうか、本当にあのコリントの教会のように傲慢になっていってしまうだろう。そんなことをこう思い返すのであります。で、なぜそのように言うことができるのか、神様を信じたと言うことができるのか。それが十二節でこっちの、主はことごとく私によくしてくださったことについて、私は何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。神様がよくしてくださった。神様に信頼していって、最終的には神様の信頼するところに立った。不信仰を退けた。そういう様々な不信仰の思いを踏みつけて、そして神様に信頼する人ではないといったときに、神様の恵みがわかるっていうんです。私たちが神様の恵みがわからなくなっている全てじゃないんですから、けれども一つには人に頼っている、人の言葉に信頼を置いているときに神様の恵みがわからなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。人って言ったときは自分の力もそうですけれどもね。神様に問題があるのではなくて、やっぱり私たち自身に問題があるのように思えてなりません。神様の恵みがわからないのは。ですからこの詩編の作者は言うんです。そのように神様を信じたときに、神が、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。この素晴らしい神様の恵みに対して私は一体何がお返しできるだろうか。神様にこの多くの恵みに対してどのようにお答えしていったらいいんだろうか。この感謝の気持ちを表していったらいいんだろうか。どんなこの お礼って言うんでしょうか。お返しをすることができるだろうか。と、こういうふうに問いかけていくんです。そうすると13節で、私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。これはどういうことかと言ったら、隣近所を集めて、みんなで神様がしてくださった良いことに対して感謝をしよう。神様はこれほど良いことをしてくださったということを、みんなに感謝の気持ちを伝えようということのようです。杯っていうふうに言っていますから、これは神様が私を救い出してくださったということを掲げる。食事の時、宴会の時も指しているのかもしれません。 共にそのように感謝、神様に対して感謝している素晴らしいことをしてくださったということを証しし感謝をする以外にないっていうことが、何をお返ししようかという言葉の裏にある言葉であります。で、私は思うんですね。このように神様に対して神様が良くしてくださった、そのことごとく良くしてくださったことに対して何をお返しすることができるだろうか。いや、感謝しかない。喜びの感謝の喜びをみんなに証しするしかない、分かち合うしかないというふうに言える歩み、状態、クリスチャン、なんと幸いだろうなというふうに思います。この詩編の作者は繰り返しますけれども、神様が良くしてくださったそのことに対して神様への最高のお返しは、喜びを分かち合う以外にはないというふうにこう告白していくわけです。主の御名を呼び求めようというのはその一つで、そして14節、その上で14節、私は自分の誓いを主に果たそう、ああ御民すべてのいるところで主の生徒たちの死は 主の目に立って、これちょっと別ですが、14節で、私は自分の誓いを主に果たそう、ああ御民すべてのいるところでと、こう言っています。自分の誓いを主に果たそうと言います。つまりこれは、死ぬような病の床にあって心に誓った、あの苦しい時に神様に誓った、神様を喜びます、神様を賛美します、本当にこの苦しみから試練から私を救い出してくださるならば神様あなたにお仕えしますというふうに言った、そのことを今果たしましょうということなんでしょうね。ということは、私たちは、神様、今この私の苦しいこの状態から私を救い出してくださるならば何でもします、使えますと言って祈り、助けを求めた結果、神様の恵みのうちに、憐れみのうちに、私たちはその悩みや葛藤から、問題から解決されました。その後どうします？この詩編の作者は、それを主に果たしましょうというのであります。つまり、自分で心の中で神様に願い求めたことと、自分が今それを行おうとすること、かつて心で願って神様の前にお話しした決意を、現実の行動の中で私はもうそれはしないかのごとくに振る舞うことはできない、神様の前にそれは言っていること、思っていることと、言ったことと、行っていることとを一つにする、その決意を今しよう。私たちはあらゆる恵みの賜物を神様から受けています。これ以上に私たちはそれに対して何をお返しすることができるだろうか。それはただ感謝だけだというふうに言った。で、それを自分の誓いを主に果たそうというふうに言っています。今辛い時にそういった感謝をお返しするしかない、今それを果たそうというふうにつながるんでしょうね。結局私たちが ことごとく受けている神様の恵みに対してお返しすることは感謝しかないし、そしてまたそれを果たすべきです。そのことを詩編の作者は告白します。詩編の中でダビデは50編でもこういうふうに言っています。詩編のちょっと50編開いてください。かつてこんなこと、これはとてもダビデにとって大きな試練があった後の話でありますが、やはりその苦しみの中言うに言われますが、50編の15節で、14節から、感謝の生贄を主に捧げよ、あなたの誓いを意図高き方に果たせ、苦難の日には私の名を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、あなたは私を崇めよ。結局この中で神様が願い求めたこと、そして助け出されたこと、それを果たす、その誓いを果たすと言った場合には何をもって果たすかというと、神様が望んでおられるのは、あなたは私を崇めよう。神様が良くしてくださったことごとくのそのことに対して求めておられるのは、神を褒めたたえることだ、というふうに詩編の作者は50編でも語っていますし、神様がそれを求めておられるというふうに言っています。ですから自分の誓いを主に果たす、御民すべてのいるところでその誓いは何かというと、主の皆を呼び求めよう、主を褒めたたえよう、私は救いの杯を掲げてと言っていますが、皆を呼び求めるというのは皆を褒めたたえるということと同じです。それを今果たそう。この私は歩みというのが私たちキリスト者を大いに慰め、また幸いな状態に置いている、置かれているということを味わい知るのではないでしょうか。なぜならば15節ですか。こう言います。主の生徒たちの死は主の目に立った。他の訳ではこういう、心の優しい者の死ともこう訳している訳があります。この生徒たちっていうのは心の優しい者というふうに、それは神様に対して誠実であり忠実であるならば心優しいということと通じるのかもしれませんが、主の生徒たちの死は主の目に立っとい、この世の中において神様を褒めたたえて神様に賛美をし、そして自分を誇ることなく、すべてのことごとくのことにおいて神様の皆を褒めたたえる、それを喜び合うこと、分かち合うという、その生き方、そういう生徒たちの生き方は、その死はまさにその死んだ時に他の人たちから見るならば、それはたとえ迫害を受けたことであり、または屈辱的な死であったとしても、そのように神の皆を褒めたたえる者の目は、人の目にはどう映るかわかりませんけれども、神様はそういう生徒の死を非常に尊い目ものとして見られる。人の見る判断するところと神様の見るところとは違います。ですから神様の前では尊いというこの生き方、この価値観ですが、これをしっかりと保とうではないかという勧めを、この詩編の作者は私たちに勧めているのではないでしょうか。不正にも苦しめられた者たちの残忍な死、それがいかほどに憎むべきものであるか、あったとしてもです、それは神様の目に 目にはたっといもの、価値あるものとして見られるんですよ。その人が神様を褒めたたえ、神様のよくしてくださったことに対してそのようにお答えしているものの人生というのは本当にたっといものであり、価値があるものだ。たとえそれが残忍な死に見えたとしても、それはたっといと神様は見てくださる。そのように私たちは生きれる人生を送ることができたならば、本当にキリスト者、神を信じている民というふうに言うことができるんでしょうね。そういう人生は、私はたとえどのような死に方であろうと幸いな人生であったというふうに私たちは見たいものであります。神様感謝しますと褒めたたえながら送ることのできる一生は、神様の前にどんなに喜ばしいものとして受け入れられているのか、それを互いに喜び合い、価値あるものとして尊敬し合う歩みでありたいなというふうに思います。それゆえ16節ですね。ああ主よ、私は誠にあなたのしもべですと告白していきます。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。この私の枷を解かれましたというのは、あなたのしもべであるがゆえに、あなたは私をあらゆる霊的な枷から解放されしてくださいました。ある意味では死の恐怖から解放してくれましたというふうに、本当に短くですがこう言っているところであります。そして17節でさらに言います。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めます。これもやはり主の御名を呼び求めるというのは、神を褒めたたえますということです。神を賛美します。また18節でも、そのようにして私はあの苦しい時に、あの願った時に約束した主を褒めたたえるというその誓いを今果たしましょう。主の家の大庭でエルサレム、あなたの真ん中でハレルヤとこう言ってまいります。私は自分の誓いを主に果たそうと14節と18節でこう繰り返しています。神様が良くしてくださったことを心から告白できる、これはいろんな痛みや苦しみや悲しみを多く乗り越えてきた、神様が乗り越えさせてくださったと言えるものが口にすることのできる言葉のようであります。自分が頑張ってやった、他の人のあのおかげだといった、その人生というものは主を褒めたたえるというその誓いを果たすことはできないし、そのような人生はたとえどんな人から見て素晴らしいと言われたとしても、神様の目にはたっといものとは見られない。私たちはどうでしょうか。見た目すべてのいるところで、神の家の大庭で、エルサレムよ、あなたの真ん中で主の御名を呼び求めます。信仰生活とは何かというと、その主の前に約束したこと、主の御名を呼び求める、主の御名を褒めたたえる、それはどんなところであっても、特に多くの主の民の間でそれを褒めたたえる、そのことに勝るものはない。私たちはそうでないと、私たちの信仰は、ある人が言っていました、自分の功績や人の努力、助けや、そういったものも確かにあるんですが、 私たちが本当に辛い時、苦しい時、悩んだ時に神様が助けてくださったというその信仰に立って神に感謝をしない生活というのは砂の上に建てた家のようなものなんだというふうに言っておりました。当てにならないものの上に立とうとしているんですよというふうに言った人がいます。これ以上に私たちが立つべきところはないのではないでしょうか。そのことを詩編の作者は言って、共にどんなところでも特に神の民の間で主を褒めたたえる、これに勝る神の民の歩みはないよ、こう告白しているんだろうと思います。どうか主の皆を褒めたたえよう、主が良くしてくださったすべてのことについてと言える歩みはなんと幸いな歩みでしょうか。そんな歩みをしたいなと思います。でも悩みは多いです。でもその悩みある時にこそ信仰に立って、不信仰を踏みつけて、そして信仰に立って主にその賛美の声を捧げる、そんな幸いな歩みをしたいものであります。一言お願いいたします。愛する父なる神様、詩編の作者の痛み、苦しみ、その痛みや苦しみは決して無駄ではありませんでした。その苦い作者の経験は神様に対する信頼をすることの幸いを教える大きな教育の場でもありました。それゆえこれからも今までと同様、不信仰の思いが湧いてくるかもしれませんが、しかしその上に立って、その不信仰を踏みつけて、それを抑えて信じて神を褒めたたえる、そんな歩みをさせてくださいますように。苛立ちや不快な思いが本当に私たちの中には湧いてきてしまいます。どうぞそのような時に神様を信じたというその告白を私たちの口にも昇らせてくださいますように心からお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。